Kiova Romasho Kyusho Nichu Nanasetskara Sanshu Sansetamadi Shoni Manandiktemutaitomoimasna Sonahachemini Oyomitashimas Romasho Kyusho Nichu Nanasetskara des Mata Israel Nitsuideva Isaiangako Sakendemas Tatoe Israel no Kodomo Tachi no Kazu wa Umibe no Suna no yo de atte mo sukuwaru no wa nokosareta mono de aru. Shuwa mikotoba o kanzen ni shikamo binsoku ni chijou ni nash tongeraru. Mada Isaia ga ko yogen shita tori desu. Moshi banko no shu ga watashi tachi ni shison o nokosarena kattara watashi tachi wa Sodom no you ni nari Komora to naachi mono to sareta de aru. Deva, doyu koto ni naremasu ka? Giyo, oi motome nakatta I hōchin wa giyo emashita. Sunaachi shinko ni yoru gi desu. Shikashi Israel wa, gi no rippo o oi motome nagara, sono rippo ni totachimasen deshita. Naze deshou ka? Shinko niyotte, oi motomeru koto o shinai de, okonai ni yoru kana yō ni oi motome da kara desu. Karara wa tsumazuke no ishi ni tsumazuita no desu. Sore wa ko kakarete iru tori desu. Miyo, watashi wa shio ni tsumazuke no ishi, samatange no iwa ok, kare ni shinrai suru mono wa, shitsubo sase raruru koto ga nai to arimasu. この間、私たちは、主なる神の人間に対する絶対的な主権、あるいは、陶器師の粘土に対して持っている権利について学びました。そのことによって二つのことを私たちは学びました。第一は、主なる神が人間を憐れみの器としてくださることであり、これは、神の御心であると同時に、主なる神から与えられる恵みなのであります。恵みは、人間が自分の力で獲得できるものではありません。キリスト者は誰でも自分は恵みに足りないものであり、つまり、裁かれて叱るべきものであるということをよく知っています。主なる神が、恵みによって自分を救ってくださったことをよく知っています。二番目に、人間は主なる神を拒むと、神は人間の心を固くにされます。これは主の裁きです。人間が自分を怒りの器とすること、これは神の責任にあるのではなく、人間の側に責任があるのです。このことによって私たちは、人間の責任ということについて学びました。つまり人間は、自分勝手な道を歩む危険性を持っているのです。人間は、ダメになるか、それとも救われるかのどちらかであります。人間が、自分を憐れみの器とするか、それとも滅びの器にするかは、その人自身の決断にかかっているのです。今日の主題を、私たちは三種三節に書いてありますように、つまずきの石、妨げの岩であるイエスと名付けることができると思います。つまり、これは、自分の義と神の義との間の戦いということになります。このテーマを他の言葉で言い換えると、容赦なさらない神、あるいは神の容赦のない裁きということができます。簡単に要約してみますと、謙遜と砕かれた魂に対しては主なる神の憐れみがあり、高慢と 自分を正しいとすることに対しては神の怒りが下るということです。このことを聖書から7つの例を引いて考えてみたいと思います。多くの人々は主なる神は愛であると語ります。しかしながら聖書の神は真実の愛であるお方であるだけではなく、正しい怒りをくださるお方であると聖書ははっきり言っているのであります。ヒゼキエル書18章4節に、罪を犯した者はその者が死ぬとあります。この間私たちは人間の債務と神の裁きとは関係があるということを学びました。すなわち人間の罪に対しては必ず裁きが伴います。もう一回言いましょうか。謙遜と砕かれた魂に対しては神の憐れみがあります。そして傲慢と自分を正しいとすることに対しては神の怒りが下るんですね。このことを7つの例を引いて考えてみたいと思いますが、第1番目は堕落した天使、第2番目は洪水前の世界、第3番目はソドムとゴモラ、第4番目はパロ、第5番目はエジプトのウイゴ、第6番目はイスラエルの民、第7番目は神の御子であります。第一の例は、主なる神に対して反抗とする罪を犯した天使たちのことでありますが、ペテロ第二の手紙2章の4節に、神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれましたとあります。ユダ書6節に、また主は自分の領域を守らず自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められましたとあります。神の敵である悪魔は、かつては天使たちの頭として主なる神に仕えるものでありましたが、神の反抗することによって罪を犯し、この悪魔によって天使たちも罪を犯すようになったのです。悪魔とこの堕落した天使たちは共に主なる神の怒りのもとにあります。裁きが容赦なくやってきます。マタイで24章51節の後半に、呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入るとあります。悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火という表現が使われていますね。46節、こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入るのと書いてありますね。主なる神は悪魔と罪を犯した天使を容赦することはなさいません。罪を犯した者には裁きが下されます。多くの人々は自分自身に自己満足しています。それゆえ取り立てて他の人々に対して悪いことをしなければ神によって裁かれることはないと思っていますが、また憐よくば天国に入れてくださるのではないかと思っています。しかしながら新しく生まれることを体験しない人はいつか